おはようございます。今日はもうすっかり暖かい感じですね。春が近いかなというような、そういう日差しであります。どこか寂しい感じもしなくてないですけども、それはまあ私の勝手なんですけども、今日の御言葉、マタイによる福音書の11章28節から、28節を選んでおりますけれども、25節から30節をお読みいたしたいと思います。マタイによる福音書11章25節から30節です。私のもとに来なさいという主題がついておりますが、新共同訳では新約の20ページです。読ませていただきます。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。前の街道の時にはこの28節が看板に大きな字で書いてですね、かけてありました。この街道を建て直す時に御言葉をかけた方がいいんではないかというお話もありまして、もう私もそう思いながら、ついついもう7年になるんですけども、この御言葉を見て、教会に来たという方もおそらくいらっしゃるんじゃないでしょうかね。聖書の中で最も優しい御言葉の一つかもしれませんね。でまあ、この言葉はあれこれ説明を加えるということよりも、何度も何度も読み返して暗唱して、またその言葉を体験することによって、悟る言葉のような気もいたしますけれども、皆さんのご参考になればということで少しお話をさせていただきたいと思いますが、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。疲れた者、疲れ果ててしまった者というような意味ですね。なんでこう疲れるんかなとこう思いますけども、私なんかはそんな疲れてるようなタイプじゃないんですが、疲れというものは人生につきものだと言いながらですね、一向になくならったり減ったりしませんね。不思議なぐらい必ず疲れが何かしらの形で、私たちの、体も疲れるし心も疲れるしですね、ぐったりするというか、今日はあんまり疲れてないなとたまにありますけれども、やっぱり今日は疲れたなと思って寝る方が多いんじゃないかと思うんですが、疲れ果てた、今日は疲れたな。子供を育てている方なんか本当に子供が寝てくれたら、これでやっと今日の戦いが終わってぐっすり眠れると、そういう感じを持たれるんじゃないでしょうかね。 大きくなったらなったでいろいろ心配もあってですね、まあ今日もこれで終わるかな、仕事してらっしゃる方はこれで一日今日なんとかやってこれたなということで、それでもどこかに疲れがあってですね、肩が凝ったり腰が痛かったり、だから疲れて疲れを治すものを作るとですね、それだけで、商売大繁盛ですからね、最近はこの癒しなんて言葉がありましてね、癒しといってもこれは病気を治すという意味じゃなくて、むしろこの疲れを取り除くという意味で癒しという言葉が流行ってましてね、癒し産業なんてものがすぐに産業に結びつくというところがですね、いかにもこの日本は金儲けの国だなと思うんですけども、これをやってあれをやれば癒されます、心が休まりますと、まあ、そんな商品も山ほど出ておりますイエスは疲れたもの、重荷を負うもの、誰でも私のもとに来なさいとおっしゃいました。まあ、重荷はそれぞれやはり違うと思いますがね、病気であったり障害であったり労働であったり、あるいは自分自身であるという場合もありますね。自分の性格、もう自分の性格が重荷だという人もいるんじゃないでしょうかね。この私を背負ってあと何十年も生きていくのは嫌だという人もいると思うんですが、さまざまであります。等しく言えることはですね、自分の重荷っていうのは誰より重いとは思わないんだけれども、どこかにやっぱり自分の重荷は重いなと思ってるんですね。私は大変な重荷を負ってるなと。まあでも全ての人は重荷を負って疲れているということがこの言葉の前提なわけですから、重荷を負っていない人もいないし疲れてない人もいないわけなんですけども、そういう人は誰でも私のところに来いとイエスは言われたんですね。誰でもっていう言葉は実にこれは素晴らしい言葉だなと思いますし、またそれこそ誰でも言える言葉じゃないですね。誰でも来い。僕はこの教会の牧師をさせていただいておりますけども、この教会がどういう教会であるべきかということを考えるときに、いつもこの言葉は気になりますね。誰でもイエス様は私のもとに来て休ませてあげようとおっしゃってるんだから、この教会には誰でも来ることができて、誰でもここでイエス様に出会って、誰でも安らぎを得ることができるような、そういう教会になったらいいなといつも思っております。こういう人はいいけども、こういう人はダメだとかですね、そういうことがない教会で、教会ってのはキリストの体ですから、あってほしいなと自分自身そう思っているわけですが、誰でも私のもとに来なさい。イエスは、お、なんか倒れたぞ。大丈夫か？大丈夫？誰だ？僕じゃないか？僕じゃないということは自動的に倒れたか？大丈夫？箱が倒れた。ああ。ああ、よかった。誰も怪我しなくてね。やってないやってない、大丈夫、僕はやってないよ、見てたよ、いやあそこから誰か落ちんかなと思って僕はそればっかり気になってるんですけどね、まだ誰も落ちてないんでいいんですけども、そうくん、そうくん、そうくん、二中学校行きなさい、二中学校。イエスは誰でも私のもとに来いとおっしゃいました。 私が休ませてあげよう。神科医が私が休ませてあげようでしたかね、休ませてあげましょう、休ませてあげよう。そう誰でも言えませんよ、これは。私が休ませてあげよう。あの人のところに行ったら本当に 休まるなっていう、ね、そういう人になれたらいいですね。なかなかなれないんですか、そういうふうには。あの人に行くと疲れる、あの人と話すと疲れるとかですね、あの人の話聞いてるだけでも虫が走るとかですね、そういうことにはなりやすいんですけども、あの人のところ行くと本当に安らげるな。イエスはそういうお方であります。休ませてあげようっていうのはですね、お休みをあげようっていう意味じゃないんです。お休みっていうのは、お仕事がしばらくお休みになって働かなくなるという意味ですけれども、この言葉はそういう意味ではなくてですね、若返らせてあげようとか、新品にしてやろうとか、リフレッシュしてやろうとか、そういう意味なんですね。イエス様のところに行ったらもう人生の宿題から全部解放されて、何もかもなくなってサンデー毎日になるということではこれはありません。ただですね、教会の入り口に疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと書いてあるとですね、こう教会の入り口に入るともう全て何もなくなって楽になるんじゃないかなと思ってこう入るわけですが、次にですねこう書いてあるんですね。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。これ詐欺みたいな話ですね。私のところに来たら休ませてあげようって書いてあるのに、その後読んだら私の荷を負いなさいって書いてある。詐欺じゃないです。ないと書いてあるのがあると思うような表現ですけれども、もちろんそれは、さっきも言いましたように、イエスがここで言っている休ませてあげようっていうのは、その荷物を全部取り去って、あげようということではないんですね。むしろこのあなた方は安らぎを得られると訳されている言葉は、これは魂の安らぎという意味でありまして、私のところに来る者には魂の安らぎを得る、得させてあげよう、私から学びなさいとありますね。私の首輝きを追い私に学びなさい。首輝きっていうのはもう親しく見ませんし、これから見ることもないと思いますけども、僕は昔見た記憶があるんですけどね、この近くに田んぼがいっぱいありましたんで、牛が飼ってあってですね、この白かきするのにここになんか肩のところへつけてますけども、荷物背負わせたり荷車引っ張らせたり白かき引っ張らせたりするときに、その牛や馬が力を発揮しやすいように体にくっつける道具ですね、これ首輝き。で1頭だけでも首輝きですし、2頭が一緒に引っ張る場合にその力を合わせるために使うのも首輝きとこう言いますね。ただこの首輝きっていう言葉はワープロで入れても出てきませんよ。今出てこないということはもう死語になったということですね。イエスは私たちがこの荷を負うために首輝きを与えよう、負いやすいように首輝きを追って、そして私のところに来て学びなさいと言われたんですね。柔和で謙遜なものだから、自分で自分のことを柔和で謙遜なものだからなんて言える人はイエスしかいないでしょうね。イエスは神の子であった方なのに、そのあり方を捨てて人となってくださった方ですね。その人が私たちの教師となろうということなんです。だからこの28、29、30の言葉は何かちょっとこう学校のような気がちょっと僕はするんですけども、イエス自身が私たちの教師となるために、生徒と同じ姿をとって人になられました。そして私たちと同じ苦難を経て最後は十字架にかかって死んでくださった。 心の痛みも体の痛みも魂の痛みさえ味わい尽くして、そしてこの人生を終えられた、そのご自身の経験をもとにですね、私たちを呼んでくださって、そして私たちを生徒として、それまで私たちは何の意味で背負っているのか分からずですね、重荷を背負って疲れ果てていたわけなんですけれども、イエスのもとに行ってイエスを師と仰いだときに、イエスは私たちがその荷を負いやすいように首輝きを作ってですね、負いやすくと書いてある言葉は、首輝きにもね、いろいろあるわけですよ。きちっとその馬や牛に合わないようなものもあるわけで、これはそういう意味ではもうきちっと体に合ってるという意味なんですけれども、私たちがその荷を背負いやすいような首輝きをあつらえてくださって、そして負うことのできる荷物を負わせましょうということなんです。ですから、ただ単にですね、その人生の重荷を全部なくならす、全部なくならせようということじゃない、そうじゃなくて、私たちの負っている重荷を私たちが負えるようにして、そしてまたその負うことの意味を教えてあげよう、目的を教えてあげよう、そしてその時に私たちはその重荷から安らぎを得るんです。重荷を通して安らぐ、そのことがこの言葉の意味であります。で、イエスは私たちの教師となってくださったというようなことが、この言葉の背後にあるような気がしますけれども、この間ですね、本を読んでおりましたら、学音という言葉が あったんですね。学音って言っても音楽の反対じゃなくて、学問の学に恩恵の恩という字を当てて学音と。で、僕も初めて見ましたね、この学音。いかに私が、言葉を知らないかというか、でワープロで打っても出てこないんですよ、学音って。だからもう死語なんですね。昔はよく学音という言葉をお使いになりましたか。どうですか学音、先生からの音とか教えていただいた音とか、そういうような意味の言葉ですかね。今は死語になって、で先生っていうとなんか先生っていうと教えてくれる人なんですけど、ただ、教えてくれる道具みたいな、下手すると喧嘩の相手とかですね、逆らって喜んでる相手とかですね、悪さして、苦しむところを見てる相手みたいな風になっちゃってますけれども、昔はやっぱりこの師という、先生という、その先生に教えていただいた、学問をいただいたということですね。学問という言葉を使っていたわけですけれども、今さ、残念ながらもうワープロにもないということは、学問なんてことを考えなくなったということなんですが、皆さんどうか分かりませんけれども、私よくですね、人を人とも思わないというか、人を食ったような性格なもんですから、なんか意気存在で、そんな恩なんて考えたことないような人間にと思われてるかもしれませんけれども、実は私はこの学音というものを非常に大切に考えております人間でして、でこれまで自分の人生で本当に素晴らしい先生に何人かお会いできたということを感謝しております。本当に多くの先生に、もう小さい時からですね、小学校1年生の石井先生から、3年生の山崎先生から、僕全部言えますよ先生の名前、本当に中学の時のですね、佐竹先生とか、高校の時の横山先生とかですね、もう次から次からで、覚えてるということはやっぱり学音があるということでしょうね。で、年を取りましてからも、JTJ の校長をしてらっしゃる岸先生とか、それから亡くなりました進学校に入ってすぐにお会いした西先生とかですね、本当に多くの先生に 教えていただいた、恩を受けたなと。で今でもああ素晴らしいな、この先生の書いてらっしゃることは素晴らしいな、教えてらっしゃることは素晴らしいなと思うと、まあもう直接授業を受けられない場合はその先生の本を集めたりですね、テープを集めたりして、学問をいただくようにしております。人生においてですね、まあ、おそらく皆さんもそういう先生おられると思うんですけども、まあ、自分を育ててくれるいい先生に出会うということは素晴らしいですね。ただ先生というのは、まあ、私も今教える立場にはあるんですけども、ただ生徒を喜ばせてるだけじゃダメですよね。やっぱ育てなきゃいけないんですから、やっぱりそれなりに、まあ、宿題も出すしテストもやるし、任をやっぱり与えるんですよ。でもそれはその生徒に育ってもらいたいからですよね。何かを学んでもらいたいし、また受け継いでもらいたいし、そして力を持ってもらいたいという気持ちから荷を与えるわけです。イエス様は私たち人生の最良の師であります。謙遜な、そして柔和な、優しい、優しい割にえらい厳しい宿題を与えるなという時もありますけれども、しかしそれは師として与えてくださっているんですね。ですから学びなさいと言われているんです。私から学びなさい、私があなたに与えようとしているものは、あなたが本当に人間として成長するために必要なものなんだ。無駄なものは一切与えていない。追いやすいように首輝きを与え、この首輝きという言葉がですね、何を意味するかっていうのは、もう僕も長い間考えてきてるんですけども、まあ、一つ考えていることは、これは折々に与えられる神様の御言葉じゃないかなと思うんですね。ああ本当にこの荷は重いなと思うときに、神様がその荷を負いやすいように御言葉を与えてくださるということはありませんか、ね、そういうのは首輝きだなと思うんですね。もうこれはとてももうダメだ、落としちゃうと思うときに御言葉を与えてくださって、には変わらないんですけれども、それを追いやすくさせてくださっていると。そういう時にですね、私たちはそのああ荷を下ろしたいな、本当にもうこんなものはやめたいなと思うことはあるんですけれど、しかしその荷を追いつつですね、ああイエス様が私のことを考えていてくださるんだ、私のために与えてくださっているんだ、また時に応じて首輝きを与えてくださって、追いやすいようにしてくださっているんだっていう時に、まさにキリストからの学問を味わってですね、魂に安らぎを得るわけなんですよ。その安らぎというものは、安息というものは、つまりなくなるということではないということですね。で学校という言葉は英語でスクールと言いますよね。スクール、ご存知と思いますか、スクール。でこのスクールという言葉はもともとギリシャ語から来てまして、でお休みという意味なんですよ。これがなんかおかしいですね。お休みという言葉、英語でもレジャーですが、という言葉からスクールという言葉が来てるんですね。だからもともと学校というのは働いていることをしばらく休んで学ぶというところから来たんじゃないでしょうかね。まあ、今はこういう義務教育みたいな、もう小さい時からとにかく詰め込んでやれっていう教育が学校というものになっちゃってますけれども、まあ、本来そういうものではないんですが、そのしばらく休みを与えて、勉強させると。でイエス様は私たちの教師でありますが、決してその私たちをしばらく遊ばせようとか好きにさせようという方ではなくてですね、イエスのまさにスクールに入れて、学校に入れて、そして私たちを本当の意味で魂に安らぎを覚えつつ学ぶようにしてくださっている方だということじゃないかと思うんです。だからというわけではありませんが、信仰を持ったとしても私たちの魂、人生の重荷はなくならないんですね。なくなりません。あれ増えたななんて思うことだってある。クリスチャンになったがために背負わなければならない重荷もあります。しかしね、それは
ただ我々がこう疲れ切るために背負ってるもんじゃなくて、死であるキリストが私たちを育てるために与えてくださっている学恩だということですよ。恵みだと、恩であると。ああ先生ありがとうございます、この重荷を負わせてくださって、負いにくい時にはどうぞ首輝きを与えてください、どうぞ負いやすいようにしてください。でもキリストは必ず負える重荷を与えてくださっているはずだ。私の荷は軽いとおっしゃっているんですから。ああ主よ、これは重すぎます、先生この宿題は大きすぎますよ、ね、1週間に100ページのレポート書けなんてできませんよ、とても私にはこれはできません、申し上げて、さ少しは軽くしてくださるかもしれません。でもこの先生はですね、いい先生です。他の先生が悪い先生って言うわけじゃませんが、この学校の先生というとですね、どうしても点をつけなきゃいけないですね、採点しなきゃいけない。で日本の学校教育ですと、あの一クラスに、一番いい A が5人とか B は10人とか決まってるんですね、大体何パーセントとか。でもこの人生の師であるイエス様はこの教会の中で5人 A を挙げましょう、残りの10人は B で、5人は絶対落第させましょうということはありませんから、安心してください。みんなに A をくださいます。よく頑張っておったな、そして最後にこの重荷は全部取り去ってくださるという約束があるじゃないですか、ね、最後は夏休みが待ってるんですよ、天国で、まあ、夏休みってのはまた終わりがあるんですけど、永遠のお休みがね、ある。それまで追いやすい重荷にしてあげるから、何一つ立ち向かうべきものがなくて、追うべき重荷がない人生、毎日サンデー毎日でやることなくてプラプラしててもね、退屈しょうがないですよ。一回そういう身分になってもみたいなんて思ったんですね。いやそれはなかなかならないんですけども、それはやっぱりイエス様が必ず私たちに重荷を与えてくださってますから。なぜ私たちの荷が軽いか、ね、それなぜでしょう。その理由は、私たちの首輝きは決して私たちの肩にだけかかっているものではないからです。イエス様が隣で同じようにその首輝きを負っていてください、一緒に背負ってくださっている。だからこの首輝きは軽いんです。そして私たちはこの重荷を味わうときにですね、私たちのために十字架にまで従ってくださった、私たちのために痛み苦しんでくださった、そのイエス様の苦しみをわずかに共有させていただくという、その幸せも味わうんですね。キリストの苦しみに比べればまあ本当わずかなものですけれども、しかしそれを通して、ああ私もキリストと同じ痛みをわずかだけれども味わっていることはできる。キリストはただ自分が一人天国にあぐらをかいて宿題を出していらっしゃる方ではありません。私たちのために同じ宿題をしてくださった方、いや私たち以上にはるかに重い宿題をしてくださった方じゃありませんか、ね、その方が私たちの師なんですから。いい先生というのはですね、学生時代に苦労した人がいいって言いますよ、ね、全然苦労してない先生に習ってもですねダメなんですね。僕は昔妹によく算数を教えてくれって言われて教えたんですけど、全然ダメでしたね。なんでこれがわからないのかわからないんですよ、やりゃいいじゃないかって言ってですね、本当にあのいつも妹に泣かれてましたけども、なぜわからないかわからないんです、まあ、僕はあの自慢じゃないですけど数学はいつも点が良かったですね。何にも考えないでも全部解けましたから、はい、で全部解けたかって言って、まあ、解けないものもあったんですけど、でも逆にですね、国語の宿題とかやれって言われるとですね、もう読むことからできなくてえらい苦労しましたね。だから今国語教えてくれって言われると、あの字なんか字ひどい悪質で 一時ペン修士7人いたぐらいですけど、それでもダメでしたけどね。自分が何か苦労したことは教える時にはこう苦労してる気持ちが分かりますね。いい先生というのはやっぱり苦労して、そしてまた今も自分で学んでる。イエス様はそういう先生ですから、私たちの痛みも苦しみも味わった上で、そしてあなたにふさわしい首輝きを与え、重荷を与えて、よし一緒に背負っていこうじゃないか。そのイエス様の姿を見たら私たちの魂の中に何が訪れますか。疲れやざわめきや苦しみや苦みじゃないでしょう。安らぎですよ。ああ本当にいい先生に出会えたな。ああこの先生と一緒に私はこの人生を歩んでいくんだな。そして時々に応じて与えてくださるこの重荷は私のために与えてくださってるんだな。本当にこれを恩に感じることができたら、それがキリストによるところに行く安らぎであります。だから私のもとに来なさいという、キリストのところに行ってキリストによるともに重荷を負う。皆さんがどういう重荷を負っていらっしゃるか私には分かりませんし、またそれを知る術もないです。この方が私たちにとって最高の教師であり、私たちの魂に安らぎを与えてくださる方であるということは、これははっきり申し上げることはできます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、安らぎを与えてあげよう、安息を与えてあげよう。今週は何回ぐらいこの言葉を思い出すでしょうかね。その度に私たちの師であるイエス様の穏やかな柔らかい声が聞こえてくるように思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと、イエス様はこの言葉を言うために神の御位を捨て人の姿を取っておいでくださいましたことを覚えて感謝をいたします。あなたのもとに行って安らぎを得られない人はおりません。あなたのもとに行けば必ず安らぎがある。主よ、そのことを信じて今日までイエス様についてまいりましたことを本当に感謝いたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします。また時に追い切れないと感じるような重荷もありますが、あなたは必ずその荷を追い切れるように首輝きを与え、御言葉を与え、励ましと導きを与えてくださっていることを振り返って感謝をいたします。主よ、今本当にこの追い切れない重荷を肩にどっさり抱えている方々、たくさんいらっしゃると思います。どうぞ一人一人に柔和で謙遜なるイエス様、声をかけて励まして立たせて、そしてその重荷を追い切れるように助けてください。そして何よりも重に重にとそのことばかりに気を取られてしまいますが、そのことによって私たちに与えようとしていてくださるイエス様のその恵みを覚えて 魂に安らぎを得ることができるように。またその安らぎが生涯本当に全くこの重荷から解放されるその時まで続きますように。どうぞこの御言葉が愛する方々一人一人のその生涯の証しの言葉となるように心からお願いいたします。イエス様、ありがとうございます。これからも本当に出来の悪い生徒でありますが、あなたは決してお見捨てになりませんことを感謝いたします。どうぞよろしくお導きください。皆によってお祈りいたします。アーメン。